お祈りします。天のお父様、皆をあがめ感謝します。私たちは今日も礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。主よ、どうぞ今お主姉妹がご自分の体験の中から御言葉を持って私たちに語りかけてくださり、主は今を生きておられる主であることを覚えて感謝します。私たちの人生を変え導き、重荷を移り去ってくださるのはイエス様であることを今日も姉妹の証を通して知って感謝します。これから御言葉の時を開きますが、どうぞご一人が導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは聖書を開きます。申命記の第6章、今日は短いところですが、そこを開きたいと思います。間違ったかな。聞きなさいというところですが、ちょっと6章じゃないみたいですね。イスラエルを聞きなさいという6章じゃない、6章4節、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、これは14、僕のノートは4を14に書いてしまいました。はい、それでは短いところですから、ご一緒にそこを皆さんで読みたいと思います。よろしいでしょうか。申命記6章の14節、あ、6章の4節、はい、6章4節と5節、よろしいでしょうか。一緒に見ます。はい、聞けイスラエルよ、主はあなたの神、主は唯一である。あなたは心を尽くして、命を尽くして、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。はい、そこまでです。今日のテーマはですね、このイスラエルを聞けという、聞けイスラエルよ、聞けという言葉が最初に出てきて、この聞くということの大事さということが今日のテーマですが、この長い、アラノの旅をややもするとですね、この自分がしたいこと、自己主張していくっていうのがややもするとそれは起こってくるんです。群れで歩くっていうことは、群れで進むということはですね、嫌だという人が中に出てくるわけですが、このモーセという指導者にも従いたくない、一人で思うように生きたいという、そういう思いの人たちが聖書を読むと出てくるんです。そして、その時に秩序を失って、バラバラになってしまうと、大変な混乱が起こって前へ進めなくなっていくのです。モーセというこの偉大なリーダーであっても、この大群衆をまとめることはできない。そこには人間以上の力が必要になってくるんですが、その力とは何かというとですね、それは、リーダーのであるモーセは、神ご自身が彼に何と語られたというとですね、聞けイスラエルよ、この聞きなさいということが、この民がこれから進んでいく中における大事な言葉である。聞けということをもってこの民が進んでいくということですが、今日はこの中から聞くということをですね、ご一緒に見ていきたいと思います。 私たち人間には聞くべきものが3つあるとこう言われます。その1つはですね、聞いてはいけない言葉というのがあります。それは何の言葉かというと、それはサタンの言葚です。あのエデンの園で神様は、園の中央にある命の木、善悪を知る木の実からは取って食べてはいけないと。他は食べていいけれども、善悪の木の実を知る木からは取ってな食べていけない。食べると死ぬということを神様はこのアダムとエバにそのことを伝えたんです。しかし悪魔はですね、この彼の悪魔のすることは神の言葉を疑わせるということです。創世記の三章五節の中にもそのことを書いてありますが、神の言葉を疑わせる、まあ進化論というのはまさにそういうことですね。人間が猿からなったと、それは神様の存在を否定する考え方ですが、ところが近年のですね、この進化論の研究によって、進化論は今破綻しつつあると、やがてそれでなかったということをですね、公に彼は発表しなきゃいけない。まあ、日本ほどこの進化論の盛んな国はないと言われますが、日本はこの進化論に毒されているんです。だから神の言葉を疑わせる、そして神様の指示に反対し、神の教えに聞き従わない悪魔は、このエデンの園でエヴァとそのアダムに向かってですね、特にエヴァに向かって、本当に神が言われたんですかということを言うんですね。本当に。もうすでにこの言葉を聞いたときに、エヴァの心の中にはすでにこの悪魔の声に向いてしまっていたんです。神への不従順のゆえに生まれてきた人間は全部罪という DNA を持っています。神様の言葉を疑うように私たちはもうすでにその時から作られてしまったんです。で、神様、この、神の、私たちが聞いてはいけないその言葉の中に、一つは悪魔の声。もちろん悪魔の声が全てですが、その、イエス様さえもですね、悪魔は誘惑したんです。イエス様が40日夜の夜断食をして悪魔の試みを受けられるためであったと書いていますが、それは一番は石がパンになるように、40日40夜断食するとですね、それは人間に一番欲しいのはパンが食べたいということです。そのパンが食べたいという時に悪魔はですね、あなたは神ならば、石がパンになるように命じてごらんなさい。石をパンにしなさいと言って、この悪魔はですね、このイエス様に、この、仕向けてきたんです。その時その主は何をもって、イエス様は何をもってその悪魔に対抗したかというとですね、申命記の中の8章の3節の中、ちょっと開きましょうか。8章3節だけ読みます。申命記8章3節、それは主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたが知らずあなたの父祖の人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるものではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためである。人はパンだけじゃなくて、神の口から出る御言葉によって生きるということをもって、そのイエス様はですね、この悪魔の誘惑に勝利したんです。で、このイエス様がですね、この勝利したのはね、決してこの神的な、神でなければできないような方法でもって、この誘惑にその勝利したというのは、私たちも同じようにできる。それは御言葉を持って勝利された。で、二番目はこの悪魔はですね、その崖の上から飛び降りてごらんなさい。あなたは神様だったら、そこに神様の使いがいて、あなたを支えるでしょう。と言ったときに、そこにもまた申命記の中にですね、その悪魔に対するそのイエス様の言葉は、申命記の言葉を持って、そしてそれに対抗したんです。また高い山からその全地を見渡して、もし私を拝むならば、この全地をあなたにあげるということをね、悪魔は言ったんです。その時も主はですね、この御言葉を持ってこの悪魔に対勝して勝利していったと。 だからイエス様すらも悪魔は誘惑して、なんとか自分の側に入れようとする、そういう力を持っている。だから悪魔の声を聞いてはいけないという、そこのやつ。もう一つはこのエペソの手紙の中にはですね、今も働く霊という言葉があります。今も働いている。昔も今も悪魔は働いているということです。私たちを神様から離そうとする。休むことなく悪魔はですね、休むことなくどうしたらば人間をこの神から離そうとしているかということに懸命なんです。まあこの詐欺がですね、まあしばらく前はその振り込み詐欺が中心だったんですが、だんだんだんだんと、これでうまくいかなくなって、彼はですね、いろいろなことを考えてその詐欺をしているんです。この間ニュースの中には一人のおばあちゃんが4000万お金をね取られたというようなニュースも出ていましたね。まさにこの詐欺師たちは毎日のようにどうしたらば人からお金を騙しているかということを考えて、次々とアイデアを持ってこの来るんです。NHK の BS の中でね、映像の世界っていうのを時々やります。私もこれ、BS でよく見るんですけども、このヒトラーがどのようにして人々の心を捉えたかというとですね、それは、その、ヒトラーは、ドイツ人は優秀であると、アーリア人は優秀であると、そして、その、旗を、万字型の旗を持ってですね、そして旗は死よりも強いというこの旗を持ってその団結を訴えたわけです。で、彼の演説に少年たちも婦人たちも酔いしれた。何十万の人が集まっている中でヒトラーが語る、そこでわーっというその声でヒトラーの称賛するんです。生き残った一人の人の中にですね、彼の言葉は、ヒトラーの言葉は一字一句心に刻めつけている。ヒトラーへの憧れがあった。みんな熱狂した。新たなヒトラー信仰を生み出した。過ちのない神である。総統であるヒトラーが命じることを信じた。ということがですね、この体験者が語るんです。本当に人々が酔いしれていく。彼の演説に酔いしれていく。今も働く霊です。これはかつて日本も同じように、日本は深刻だから、決して負けることはないと言って戦争に突き進んでいった。国民1億すべてがこの戦争に加担していった。だから、サタンはまさに今も働いている。文明の力と言われるようなものがですね、そこの背後には悪魔が働いていることを見抜かないと、ただ便利だからというだけで私たちはそういうものを使うことには警戒しなきゃいけないと思います。インターネット、SN とかいったような様々なものが出てきて、これを通して様々な問題が起こってきている。だから今も働く霊であるということです。で、その悪魔の働く声を聞いてはいけない。悪魔の言う言葉に私たちはそれを吟味しないで、それを信じてはいけないということです。二番目の聞くなき、聞く言葉の中に、自分の言葉を聞くということです。自分は普段はどういう言葉を発しているかということをよく知るということです。ルカの福音書の中には、ザカリアという人の中に、その見つかりがですね、あなたは子供ができます。その名をヨハネと名付けなさいというところまで言われたんですが、ところがそのザカリアはですね、非常に信仰深い人だったんですが、彼の中には神様に対する絶対的な信頼はなかった。どっかその人間的な考えがあってですね、もう年取っている私たちに子供ができるなんていうことはありえない。で、彼は、しばらく推しになってものを言うことはできなかったとルカが書いてありますけれども。アブラハムもそうですね。ザカリアと同じように理性的に考えて、子供ができる、100歳になって、妻が90歳になって子供ができると言われたときですね、アブラハムもサラもそんなことありえないと笑ったと書いてますよ。しかし笑ったからの中に イサクという約束の子供が与えられた。だから人間の言葉っていうのは、私が発すること、そんなことありえないって言葉を聞いて発しているんです。アメリカのフィラデルフィアというところですね、私も家内もそこに招待されて行ったことがあるんですが、そこのフィラデルフィアにですね、57セントで建った教会があるんだそうです。小さな女の子が日曜学校に来たんですが、教室が狭くて中に入れてもらえなかった。その日からその小さな女の子はですね、 CS の日曜学校の建物が大きくなるようにということを祈り始めて、 お小遣いの中から1セントずつ貯金をしていったそうです。この女の子はですね、2年後には天に召されたそうです。枕元には小遣い帳と57セントが残されていたそうです。そしてメモには日曜学校を大きくするために、どうぞこのお金を使ってください、そういうメモが残ったそうです。そして教会の牧師のラッセル・コインウィルはですね、教会員たちの前で読み上げて、より大きな教会を建てましょうとこうアピールしたそうです。それを聞いた一人の不動産屋さんがですね、私は土地を捧げたいという、まあそういうようなことを申し出たそうです。まあアメリカの教会行くとですね、本当に大きな土地、上田先生が牧会していたらずっと南の方のですね、教会行くと、教会があって、その教会の庭は、その野球ができるようなグラウンドを持っているような、そういう教会もアメリカにあります。で、このフィラデルフィアの教会はですね、そのラッセル牧師がそのことを訴えると、不動産の人が私が土地を下げます。そして要求した土地代は57セントだったそうです。そしてついに3000人収容の教会堂が建ったそうです。そしてこの教会にはさらにテンプル大学ができて、また雪サマリア病院ができて、このテンプル大学のある部屋にはですね、少女の写真が壁にかけられていたそうです。57セントでできた教会。自分の考えよりも神の力を信じたこの少女のように、できないという言葉を私たちは語るのか、いや神様にはできないということを話すのか、私たちの日頃を使っているその言葉によってその信仰というのもまた作られていくことがわかります。もう一つは、人間の語る、私は自分の語る言葉の中にですね、言葉はその人格を形成するとよく言われます。ある語る言葉によって人間形成がされていく。一人のその老人がですね、この人の口癖は今日は良い天気ですねと言われるとね、彼は何と言ったかというと、良い天気ですが私は貧乏ですから、何か言うとね、私は貧乏ですからということをね、口癖だったそうです。この私は貧乏ですからという人の生涯、どんな人生を送ったでしょうか。今日はドライブに行きましょうか。いい、私は貧乏ですから。この貧乏という言葉を生涯その語り続けてね、貧しい卑しい人生を送ったのではないかと思います。私たちは自分の語る言葉が否定的な言葉を使っているのか、あるいはできるということを語るのか、それによって私たちの人格が、信仰が形成されていくと思うときですね、偉大な信仰者のアブラハムもザカリアもその言った言葉は決して肯定的なことではなかったということです。私たちも本来そういう常に前向きな肯定的な言葉を語っているというのではないということを覚えながら、語る言葉に注意をしたいと思います。最後はこの神の言葉を6章の4節の申命記のもう一度そこを開いていただいて、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くして、命を尽くして、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。 聞きなさい。アラノを旅するイスラエルのために、主が語られた言葉はこの鍵の言葉は聞きなさいということです。あなた方はいろいろなことをしようと思っているかもしれない。自分であのこと、このことをしようと思っているかもしれないけど、しかし、まず聞きなさいということです。マタイの福音書の中には神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて全てのものは与えられ、まず神の国と神の義を求め、そうすれば全てのものは添えられて与えられているのです。まずという言葉。これは、有名な聖書学者のバークレーがですね、まず神の国という言葉を語るときには、優先順位を正しなさい。生きる順序を正しなさい。という言葉を、まずという言葉の中にあるというんです。優先順位の、それを確立する。それは、神の国と神の義であるということ。この心を尽くして、命を、あなたの心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。心と命を尽くし、力を尽くして、という言葉はですね、これは一つの心を神様に密着、執着しなさい。イスラエルを聞きなさい。主は私たちの神、唯一の主である。あなた方は心を尽くして、命を尽くして、力を尽くして、あなたの神を愛せよというのは、心と命と力を尽くして、丸ごと一つになってこの神様を愛するということ。その上で神様を愛せよ。心と命と力を尽くして、神の言葉を聞くということ。心と思いと、それが分散されると何が起こるか。それは群衆が心を一つにしなければ、彼らは前に進むことはできなかった。人は何を愛するかによって人間の生き方が決まると思いますが、この間この詐欺事件でこの捕まったですね、脱税で捕まった一人の自称青汁王子と言われたその人のインタビューを聞いたんですが、その中にですね、彼は何と言ったかというと、1ヶ月1億円、1年間12億円の収入がありますとこう言ったんです。で、彼はですね、私はお金を愛します。お金を愛するというのは、お金を愛さない人は一人もいないんですが、私はお金を愛します。それを神様のように愛しますということですね。しかし私は聖書の中のですね、最後の言葉を開きますが、箴言の、29章。じゃあそこと今日で読んでくれる。箴言第29章。7節から9節まで。ごめんなさい、それ間違ってましたね。なくてならぬものを持っていたナンバーだったかね。37節、何章の 信玄何章の三次章、はい、三次章の七節、あ、そうそう、七節、ごめんなさい、はい、七節から九節、九節、はい、九節ですね、ごめんなさい、はい。これは大事なことをですね、私たちに信玄を教えていると思います。虚しいことと偽りのことは私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食料で私を養ってください。イエス様は心のあるところに宝があるということを言われました。あなたの心のあるところに宝がある。ある方はここをですね、もしあなたのお金が貸金庫にあるなら、あなたの心の願いもそこにある。もしあなたの宝が天にあるなら、あなたの関心はまたそこに集まる。人は何に心を向けるか、何に関心を持つかによって、そこに何が起こるかということを語っているんです。まあ、ロックフェラーというですね、慈善家の方がおられましたが、この方は今日のビル・ゲイツを上回る大富豪であったというふうに言われています。このロックフェラーのですね、お母さんは敬虔なクリスチャンで、息子にいくつかのことをですね、常に幼い時から教えたそうです。どういうことかというと、十分の一献金を捧げること。二番は教会に行ったら一番前の席に座って礼拝を捧げること。実の親以上に神様に仕えるように。神様の次に牧師に仕えなさい。これがもっとありますけど、ロックフェラーがお母さんが彼に教えたことだそうです。神様を仕える。神様を人生の大事なものとして生きていけばあなたは成功する。これは聖書の約束の言葉です。アブラハムが信仰によって試された時、創世記の22章の中にですね、犯罪としてあなたの子供を犯罪として捧げなさい。そしてアブラハムはその息子を連れて山に行くんです。そして犯罪として捧げる人は一体誰ですかと息子が聞くと、神が備えてくださるから心配しないで二人で山に行くんです。他の方々はこの山の下に置いてですね、父親のアブラハムとイサクが山に行くんです。で、ナタを持って自分の子を殺そうとしたその時に、神様は何と言ったかというと、あなたが何よりも神を第一にしていることが分かった。最愛の息子さえも捧げようとしたからだというふうに訳してますね。アブラハムを神様は試そうとした。それは何よりも神を第一にしていることが分かった。自分の愛する息子でさえも、あなたの愛する子イサクを捧げなさい。たった一人に子供です。それを捧げたらば何にも残らない。神様が約束されたイスラエルの民がアブラムを通して祝福を与えるという約束を全部消えてなくなる。その時に、あなたは何よりも神を第一にしていることが分かった。最愛の息子でさえも捧げようとした。それでアブラムはその後信仰の人と呼ばれるようになっていたということです。愛の原型は聞くことにあると言われます。だからイスラエルのために向かって神様はイスラエルを聞きなさい。何かするということの前に聞きなさい。 聞くことは神の言葉を聞くことである。私たちの信仰は神の言葉を聞くことである。もう一箇所最後にサムエル記の15章で、そこも読んでくれ。第一サムエル ページ数、サムエル記の第一サムエル15章の、17から25まで。はい。
第3の15章17節。サムエルは言った。あなたは自分の目には小さい子であっても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされたのです。主はあなたに使命を与えておりました。行って、罪人、アマレク人を征服せよ。彼らを全滅させるので、戦え。19。なぜあなたは主の御声に聞き従わず、軍取り者に飛びかかり、主の目にあらゆることを行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従い、主の口に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガグを連れて行って、アマレク人たちは征服しました。11。兵たちはギルガルであなたの神主に献金を捧げるために、征服の者の中の最上の者として軍取り者の中から羊と牛を取ったのです。サムエルは言った。主は全焼の生贄や捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪、傲慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。14。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。兵たちを恐れて彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。25。どうか今私の罪を見逃してください。そして私が主を礼拝することができるように一緒に帰ってください。
はい。この言葉は有名な言葉ですが、サムエルという預言者に向かってサウロは、サウロに語った言葉、主は全焼の生け物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝る。このサウロは神様の言葉に、あるいはまたサムエルのアドバイスに対して聞き従わなかった。彼は有能な指導者でしたけど、後に神様に捨てられて、その次ダビデが後継者になっていくんです。聞くということが、聖書を私が読んでいくと、いかに聞くということが大事に伝えられているか。イスラエルの人がこのアラノを旅するときに、聞けイスラエル、何かするということを、私は常に何かこのしなきゃいけないということを考えるときに立ち止まって、聞くことの大切さ。私が聖書を読むということ、ディボーションをするということは、神様が自分にどういうことを語っているかということを聞いていく。そしてそこに常に私たちは軌道を直していくということが、聖書を読んで歩んでいくことにつながっていくのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめ、心から感謝いたします。40年の長い長い旅路の中で、神様に従わなかった多くのイスラエルの民が、その途中で神の怒りを受けて死んでいきました。100万とも200万とも言われるような民を約束の地に導いていくということは、どんなに大変なことであるか。しかも一人一人が自分の意見に従って、私はこうしたいとそれぞれ自己主張していくと、民はバラバラになって約束の国に着くことはできません。しかしモーセは、聞けイスラエルよ、聞くということが、この今この枕言葉になって 大事に私たちに語りかけているんです。私たちは悪魔の声も日々聞きます。自分の声も聞きます。そういう中で聞けイスラエルよ、私たちが真に聞かなきゃいけないのは神の言葉、神の御声であることを今日ここを通してそのことを知りました。聞くこと、神の言葉を聞くことを何よりも第一にして歩むことができる信仰としてくださるように皆によって祈ります。アメン。さっきの